ディアズ、
人と心を未来につなぐ DRPG ライフをのファーイーストアミューズメントリサーチと株式会社角川の提供でお送りいたします。
皆さんこんにちは、小暮エマです。そして
はい、菊池武史でございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。気がつけば11月ですって。
今年も終わりだよ。どうしよう、まだいろいろ終わってないんだけど。
それお仕事ですか？
もちろん。他に
人生ですか？
人生はもうちょっとだけ続くかな。
もうちょっとだけ続くんじゃよ、
う
ん、
そう、いいですね、ドラゴンボールかよ。
もうこういうネタ分かってくれる人どれぐらいいるんですかね。
そうね、そういやそうだね。
そうなんです。メールをご紹介していきたいと思います。ラジオネーム侍通りさんからいただきました。今年は怒涛でいろいろと変わってしまった年ですよね。自分も今までは外食ばかりでしたが、自宅での活動が増えて自炊環境がかなり充実してしまいました。皆さんはどうですか？変わらず外食でしょうか？それとも自炊が増えましたか？または宅配が増えましたか？といただいておりますが、
飯環境の話だ。
うん、どうです？
あのね、一番言えるのはね、外食の数はとにかく減った、
うん、減ったんです。あ、そうですよね、うん、
前は打ち合わせが週に4回とか5回とかあって、はい、外に行くじゃない、うん、で帰りに飯を食うとか、帰りに誰かと、
いい
誰かとね、あの、はい、じゃあ飲み行こうかってのがあったんだけど、はい、もうそれがほぼ一切って言ってることなくなったんで、
うん、
今ね、外に、ね、食いに行くのは本当に2週間に1回。
そう、寂しくもありますけどね、まあ、仕方ないんです
けど、ね、仕方ないんだけど、あの、あ、突発的に金曜日の番が空いた、誰か行かないっていう風な気分になるんですよ。
おう、あ、なるんですか？
なる。
全然連絡来ないんですけど。
小暮さんのはちゃんと用意してるんで大丈夫。
小暮さん3日前には教えてください。
うん、それはちょっと後で話そうか。
あ、了解です。
はい、
私はですね、あの、もう最近というか、まあ、前からなんですけど、食べられれば何でもいいなっていう環境なんで。
なんかね、なんておごりがいのない人なんだ。
あの、違う、作ったりとかする時間がもったいないです。その時間があったら私ゲームしてたいんで。
あ、
さらに最近あのFPS とか始めちゃったんで。
そっちに行っちゃったんだよね。
そうなんです。余計にゲームに張り付くようになっちゃったんで。
おお、
もう食べられればお腹いっぱいになれば何でもいいやって感
じ。じゃあなんかチューブでチューッとずっと吸ってる。
そう、お腹いっぱいになんないですよ。とりあえずあの白飯、白米は炊いて、それプラスなんかおかずみたいな感じで。
どんな、今度あのさ、そのゲームしてる時の写真撮って俺に送って、
はい、
飯食ってる最中の
白いご飯と生卵とかふりかけですよ。
体壊すぞそのうち。
あ、でももうこの年まで結構元気に生きてますから。
そうだね。
はい。
あれ突然カクッとくるかもしれないよ。
いやね、その時はその時でまたなんとかなりますよ。
あ、わかりました。でも空量昔に比べて減った印象があるよ。
減りました、減りました。うん、てか運動してないんで、動かないんで、もうそのパソコンの前にずっといるんで、うん、運動量もないんでカロリーが減らないんです。
なるほど、食う必要もなくなって。
はい。
そのうちなんか促進部ってミイラになっちゃうじゃん。
だからあの、もし何かあったら誰にも発見されないんじゃないかと思って、私友達もそんないない、いないことはないんですけど、いないんで、
うんうん、
だから連絡もね、うん、ないっていうことに気づいてもらえないん
で
ね。
じゃあ何、あの、じゃあ次回のラジオで、
はい、
あれ小暮さん今日来ねえな、どうしたんだろうなって。
一月に1回だったら私一月見つけてもらえないってことになりますよ。
あ、じゃあその時はなるだけね、あの、連絡は入れるようにします。
あの、よろしくお願いします、うん、その時はもしかしたらゲームの前でパタってなってるかもしれないんで。
指差して笑うわ。
いや、でもそんなことになったら私のパソコンの中に入ってるデータそのままじゃないですか。
もうそうだね。
もう発見したらすぐにデータを壊してください。
え、そんなまずいもん入ってんの？
多分ないと思うんですけど、でも見られたら恥ずかしいものは多分あると思うんで。
なんかポエムとか入ってんの？
あ、ポエムはない。あ、かも、あ、なんかあるかもしれない。
そう、昔のやつから結構データ残してるんだ。
そのままずっと残してる。
写真とかね。
あります。だからちょっと自分でも覚えてないけど恥ずかしいものありそうなんで。
じゃあさ、倒れたら呼んで、データ吸い出しに行くから。
倒れたら呼べないですから。
データ吸い出しに行くから。
なるべく第一発見者になって私の PC を壊してくださいっていう。
難しいな。
あの、これを聞いてる私の知り合いの方、パソコンを壊してください。そんな感じで今月も遠藤拓司先生がいらっしゃってますので楽しみにしていてください。ではでは、フィアーズ行ってみましょう。
フィアーズ、今月のピックアップ。東京ナイトメア、スーパーシナリオサポートボルゴ、東京捜査網。東京ナイトメアにスーパーシナリオサポート第5弾が登場。今回のテーマタロットは犬。
サプリメントアナザーワールドで追加されたステージ東京捜査網を舞台に NBI 捜査官たちが事件を追う。東京、それは数々の陰謀と犯罪者たちが舞い踊り、どんな事件も起きうる街。殺されたホスト、麻薬の密売、怪しげな人々、どこにでもありそうなありふれた事件だが、それでは終わらない。事件の隠された奥底へ猟犬たちが手を伸ばす。転生サバイバル RPG ルーインブレイカーズ。君は人気乙女ゲームフォーチュンクラウンのキャラクターに生まれ変わった。ゲーム世界での楽しい生活だが、ある日君は気がつく。今の自分は主人公をいじめる大金持ちのお嬢様、そう、悪役令嬢なのだと。どのルートをたどってもいずれ君は断罪され、地位も名誉も失い破滅する。冗談じゃない、そんなフラグはへし折って絶対に生き延びてやる。果たして君は悲惨なバッドエンドを回避しハッピーエンドを迎えることができるのか。今、運命への反逆が始まる。はい、というわけで現在ブースの中には小暮、そして菊竹さん、そして社長、
皆さんこんにちは、
よろしくお願いします。そして引き続き、先月から引き続きまして、はい、ゲスト遠藤拓司先生がいらっしゃってます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では早速いきましょうかね、はい、前回に引き続きまして、はい、新作 TRPG 転生サバイバル RPG ルーインブレイカーズをご紹介していきたいと思います、
ね、よかったね、発売11月になっちゃったんで、いろいろあ
って良かったのか。
いやいや、だから今日遠藤くん来てくれて、
そうですね、
そういう意味、そういう意味。
今回は前回お話できなかった、
あ、そうですね、
はいはい、
ゲームのもっと詳しい
話、どんなキャラが遊べるのかみた
いな、ね、クラスというかクラスのようなもの、
はい、
キャラクターについて、
いや、これゲーム用語はね、なんかいろいろ混乱するんだよ、喋りにくいんだよ、遠藤
くん。そうですよね、まあ、メタ構造のゲーム、まあ、そこを楽しく遊ぼうっていうね、はい、ちょっと野心的なデザインのゲームなので、ちょっとそこら辺ちょっと、ね、分かりにくいところもありまして、なんでですね、今回のキャラクターもクラスに当たるところがですね、原作ゲームのフォーチュンクラウンでそのキャラクターはどんな立場だったのというのがですね、データになってるんですよ。
あ
の
ゲームがすごいめたい感じ、
はい、
でそれを、クラスに相当するものをもう一回言って、なんだっけ、
はい、ですね、まずですね、
NBA その前にさ、
はい、
先月聞いてない人のために30秒で分かる
ルインブレーカー、30秒で分かっておきます
そう、ルインブレーカーズの話をしようよ。
は
うん、ルインブレイカーズとは、
ゲームフォーチュンクラウンというですね、乙女ゲームがありまして、そちらの世界に転生してしまったぞというですね、プレイヤーキャラクターが、まあ、そのゲームの中でやってくるですね、シナリオのトラブルやバッドエンドをいかにして回避していくか、そして幸せなエンディングをつかめるのかどうかという、そういうところをですね、遊ぶ RPG となっております、
はい、という感じ、
はい、
フォーチュンクラウンというのはゲーム内ゲームですね、
はい、
ルインブレイカーズの中で設定された架空の乙女ゲーム、
はい
はい、ちなみに世界では大ヒットしてて、あ、男の子バージョンも出てますし、タクテクスも出てますし、
先月聞いたな、
いやいや対戦格ゲーとか先月聞いてない人のための話だから、
ね、はい
はい、ということで TRPG ルインブレイカーズのクラスという欄に相当するものは、その中のゲーム内ゲームのフォーチュンクラウンの中での役割ということで規定されてるね、
はい
はい、でインゲームロール、
イラストがご用意されておりますが、
はい、これが表紙、はい、
表紙、
そして
華やかですね、すごい
でしょ、サンプルキャラクター、まあ、表紙はポポルチャ先生です。もう公開されてますからね、皆さん見ることができると思います、はい、ということでこれがインゲームロールズの PC1 に最も選ばれるであろう
悪役というインゲームロール IGR という表現になっておりますが、
はい、
でこれが攻略対象、これインゲームロールの名前が攻略対象なんです、
はい、
王子様じゃないんですよ、
はい、
グラス名が攻略対象、
攻略対象、
はい、お手向けなんで王子様なんですけど ね、はい、まあ、貴族の騎士で、
銀髪肌黒、
あ、そうそう、
あれ褐色系なんですか、褐色
系ですね、褐色系です、一応、はい、
ちょっと攻めのデザインに、
はい、おー、そうですね、私褐色系って言ったら金髪なイメージがあったり、
結構褐色で銀も結構いるな、
まあね、悪役令嬢が金髪なんですよ、金髪で紫の目なんですよ、小
暮さん、悪役令嬢ものに対して、
それで言うと俺は黒髪だったりしますね、
あ、黒髪もいいですね、ありです、ありです、
ありか
ありです、大ありです、
はい、そしてこれが主人公という、 インゲブロ
主人公というクラスのようなもの。
あ、だから主人公というクラスなんですけど、はい、あの大体 PC2 以降、つまり脇役です。
主人公じゃねえ
私ちょっとイメージと違います、はい、
あ、つまりあのそのゲーム世界で紡がれる物語の主人公というポジションの主人公じゃない人ってことですよね
これでもあれですよね、あのゲームの舞台である学園に登場する前の平民服ですよね。これ実は
そうなんです、うん、だから、まあ、平民っぽいです。
平民、平民出身なんで大体、はい、主人公、
まあまあ、
基本そうですよね、う
ん、貴族の学校にね、平民出身の主人公が
いい子なんですよね。
物事知らなかったり、う
ん、あれでちょっと天然さなんですよね、はい、距離感がわからなくてね、
はい、ような距離感の近づき方をね、攻略対象にしてしまって面白い女と言われるというね。
まあでも、
う
ん、でも悪役令嬢の方から見るとあざといやつなんですよ、うん、ということでこれがモブです。
モブなんですか？
モブです。
羊っぽい。
羊です。あの、だいたい羊名前ないじゃないですか。
セバスチャンです。
まあまあまあ。
50年前からやっぱ羊はセバスチャンだよね。
はい。
っていう、ほら、定番の名前しかないじゃないですか、逆に言うと。うん、っていう、そういう感じのモブです。まあ、モブ、まあ、メイドか、あの、羊が多いですよね。やっぱり貴族の部下として登場するんで。
他のピシとバディを組むことが多いんじゃないかと想定しております、
ね。うん、そうですね、あの本来そのクローズアップされないキャラクターですから、
はいはいはい、
のにあのなんかこうそのメタなあのフィクションの中でこう成り行きでクローズアップされてしまうという、まあ、
強かったり推理ができたりなんかよくわかん
ない。そうそうそう、あのできる だいたいできるんですよ、うん、なんかすごい能力を持ってます。
能力隠してたり、
はい、
妙に強かったりしますよね、
はい、っていう感じになりますね。そしてこれがなんと不在。
不在がすごい気になりますね。
このキャラなんだっけってやつです、は
い、このキャラなんだっけっていうキャラクターを遊ぶゲームが、
こんなキャラいたって。大概ほらあれですよ、一回バッドエンドを迎えると登場してくるあのこう隠しキャラみたいな、
2周目
そうそうそう出てくる隠しキャラとか、そういうそのいろんな仕掛けとして出てくるあのタイプの、
あと本当にフォーチュンクラウンには登場してなくて、
はい、
あのなぜここに存在するのかっていう存在自体が謎になったり、あの物語の核になったり、う
ん、あ、実は深い設定があったり、
そう深い設定があったり、あるいはあの存在していないがゆえにイレギュラーな動きをしても許されるみたいな、
はい、
そういう感じのキャラクターとして遊べるという想定でいます、
は
い
は
い、
まあまあね、あのこうなんですかね、難しいですよ、結構難しいです、これは
相当難しいですよ、
あのなかなかシナリオで出てこないです。
でもクラスのようなものとしては選べるんですよ、
ね、うん、まあクラスのようなものとして選べます。まあインゲームロールとしては選べます。
あの他の人たちがインゲームなのに対してこの人アウトゲームですからね。
そうそうそうそう、なんで
どうやって遊ぶんだ、
はいはいはい、お前はいないはずって延々言われ続けなきゃいけないです。だから不思議ななんかペットを持ってたりみたいな、ちょっと他とは違うんですよね俺みたいな感じ あの絵なんですよ。
ペットとは覚えててもキャラクターの方覚えてる自信ないわ
いやこんなペット持ってるキャラいねえよって言われるんですよ
あ、なるほど、
はい、そんな出てこないしとか言われて、
いやこれ俺ゲームした時にこのキャラクターの担当になったら俺何をしていいのか分かんないんだけど
不在ですか、
うん、
そういうこともあろうかと思いまして、ゲーム自体はですね、あのちゃんとですね先にあのシナリオハンドアウト渡しますんで、
なるほど、
君はこういうキャラでこういうことしますっていう定義の方はそのこちらの方でサポートさせていただきます。
あのあれなんですよ、あのほらこうインゲームロールとは別な階層のクラスとして、転生者と現地人ってあるじゃないですか、
はい、
転生者は先のことを知ってるんで、ゲーム一回やってるんで、
ああなるほど、一回シナリオをクリアした後の人ってこと
ですか。そうですそうです、
なるほど、
はい、なんでそこがあのなかなかやっぱりね、だからこの先何が起こるかっていうのが分かるっていう、
あ
もちろんその何つうんですかね、あのそれ通りにならなかったり、
うん、
全部が分かるわけじゃなかったりしますけども、
はいはいはいはい、う
ん、ちなみにですね、未来まで見える超える力のなんですよこれあの FF14 にそういう主人公が世界設定的にあるんですよ、あれはインゲームしか存在しないゲームなんでメタ構造じゃないんですけど、はいはいね、PC はあのあれなんですよ、あの PC 専用能力ってのがあるんですよ、それがすごいよくできてるんですよ、あのね過去が見える力っていうのが、要するに PC プレイヤーは知ってるけどそのキャラクターが本来見ていないムービーシーンっていうのを見せるための言い訳なんです。
なるほど、
あれはすごいよくできてますよ。
あ、なるほどね、はい、あ、なるほどね、はいはい、あ、理解できた理解できた、
あの、
ね、
これから流行ると思いますよ、
うん、
いろんな人たちが真似すると思うな俺、 超える力。俺これから出す TRPG には全部に超える力入れたいぐらいだもんだって。あのちなみにうちのコミュニティではもうすでに流行ってて、あの TRPG やってる時にプレイヤーキャラクターには超える力があるって言い出す GM が山のようにもうこれからのトレンドですよ。 FF16 やることになったし、まあそれはどうでもいいです。はい、えリンブレイカーの各クラスの説明です。
大体分かった。これ多分ルールブックパッと読めば分かるんだよね。その
まあまあちゃんともちろん説明してあります、はい、
悪役王城も知らない人
は、はい、大丈夫です。
で一応ね、あのちょっと他のゲームと違う面白いところで言うと、これサンプルキャラで5人ちゃんとサンプルキャラ載ってるんですけど、サンプルキャラ5人のデータをあの転生者と用と現地人用でデータ変わっちゃうんで、
うん、
あのサンプルキャラがですね1つの絵につき2つ載ってます。
へえ、あなるほどね、
はい、まあ、あの例えば悪役令嬢はやっぱりどうしても転生キャラで使われることが多いだろうなとかあるんですけど、そこはもっと自由にやれるように、あの転生主人公をできるとかそういういろんな遊びができるように、うん、
2周目感ってやつですよね、ゲームの、
はい、
そういうことが中二病チックでいいね、
はい、
なんで
それで今度はね、あのよりハッピーなエンディング目指すみたいな、
はいはい、そういうこと
あのシナリオになりますんで、
おかしい、
私は主人公の話
ルフケもできます、
ルートが始まらないとかそういうゲームできます。
断罪起こった瞬間にもう一回
もう一回最初から
みたいな、
そういうのも
そういうのもよくありますけどね、うん、本当にな
んで
大変だよね、
夢広がるじゃないですか。
夢広がるんですよ、夢広がるんですよ、うん、だから俺ねこれね、みんなで知ってる結末を知っているゲームの中に転生しまったシナリオをやりたいんですよ。でさっき小暮さんにちょっと話したんですけど、 FF14 ものとか、
あ
FF14 をどこまでやってる人限定って言ってプレイヤー募集して、うん、そのルインブレーカーで FF14 編とかエオルゼア編とか
し
てやりたいんですよ。
あ面白いですね、
うん、あとは TRPG のみんなでやったシナリオの、もう一回やるとか。
悪役でしょ、関係ない。
だから主人公悪役なんですよ。あそこでお前らが倒した稲垣公平が、今回の PC1 なとかっつって、あのシナリオを作るんです。
なるほどね。
この状況に追い込まれると俺は死ぬって
言って。だから転生する世界観自体は指定しようとかできますもんね、なんかやろうと思えば。
PC1 は、だから東京の場を舞台にして PC1 は。
あの場所で戦ったら悪いとか。
PC1 はゼロだっつってやるんですよ、はいはいはい。ゼロって死んじゃう NPC がいるんですけど。
始まる前にあいつを暴走しておけばみたいな。
そういう話。
もう途端にまあ、世界観遊ぶゲームだな、なんか本当に構造、
うん、構造遊ぶゲームですね、はい、そうになったら面白いなと思ってますけど、
うん、そうです
ね、うん、でもね、でもそれ以前に結構ツイッターで遠藤くんが悪役霊長ものを作ってるよって発表した時のお客さんの反応だとね、結構ね、あの霊場をやりたい人だけでも、うん、十分たくさんいるみたい、
うん、
霊場をやりたいおっさんがね日本中にたくさんいる
なんか世の中に不満でもあるのかない
やまあ世の中に不満はあるでしょ
う、
そりゃ
そうそうそう
まあ悪役霊場が流行ったからってわけでもないんですけど、丸丸霊場みたいなのが一つのなんていうんですかね、邪悪なんじゃない、邪悪になってて、
そうそうそう、霊場をやりたい人たちはたくさんいるんですよ実際。そういう遊びももちろんそこを楽しむこともできますし、
あ、
それはまた違うタイプの遊びですか、う
ん、これ別冊のリプレイ読んだら、まあ、どんな、
別冊はリプレイ載ってないです。別冊はあのオープニングまで、
社会記事とオープニング
まで、10月売りの GF 本誌にリプレイが載ってます。そうですね、大体わかるんじゃないですか、
うん、
確か、ね、PC1 が悪役で大畑がやってますよ、はい、うん、大畑大畑ぴったりじゃないですか、
うん、そうね、ある
意味、うん、悪役令嬢にはこのままじゃ俺は死ぬっすって言いながら
なんか三者癖、
はいはい、そうそう、
三者令嬢ね、まさにね、
ジャンル違え、
はい、
まあ大体分かった、
はい、もうそれだけで面白そうですね。
で主人公を川田がやっててさらわれるんですよ。
あもう変わったらそうそうぴったりですね。それはもう見たい、は
い、いやなかなかいい感じの、
うん、
キャッチって大事だな、
はい、
もう普通にですねさらって脅してやろうと思ったんですけど、あの始まったらいきなりですねこう前後に揺れ動く振り子の下にやつがいて、うん、シャコンシャコンっていう擬音が
もう意味が分かんない
でギロチンがねこうやって
だんだん近づいてくるってやつですか、
っていう装置なんですよって言われて、うん、
え
これだと君あのあっという間に死んじゃうんだけどって
遊び遊びできるのかな、
はい、
楽し
そう、そう楽しいですよ結構、はい、
はい、分かりました。
でも最後になりますけど、
何か
ありましたら
ですね、今月 ルインブレイカーズ発売になりますので、ぜひですね、それを手に取って皆様なりのですね、天聖お嬢様を、うん、遊んでいただければと思います。
天聖お嬢様の世界
を
だな。
そうですね、天聖お嬢様世界を遊んでいただければと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。天聖サバイバル RPG ルインブレイカーズは有限会社ファイスターアミューズメントリサーチより、今月発売となりますので、よろしくお願いいたします。ではでは続きまして、東京ナイトメアのスーパーシナリオサポート第5弾、東京捜査網についてご紹介していきたいと思います。社長、こちらはどのような内容になっているのでしょうか。は
い、ちょっとですね、間空いてしまって第4弾から申し訳ありませんでした。本当は3ヶ月に1遍ぐらいのペースで出したかったんですけど、はい、間にいろいろなことがあって、ルインブレーカーズとかね。はいはい。今回はですね、はい、実は前回出したサプリメント、アナザーワールドというですね、サプリメントで、ステージセッティングっていうのを、結構こうルールとして実装して、サンプルのステージセッティングいくつか書いたんですけど、一番使いやすい一番こう遊んでほしいステージセッティングのサンプルのシナリオが載ってないんですよ。
載ってない、
はい、なんでかというとですね、こう 3S でこうシリーズで出したかったからなんですけど、はい、ですね、要するに一番遊びやすいやつ何かというと、PC が全員、これは PC なんですけどね、まあ、キャストとも言いますが、PC が全員ですね、犬、つまり警察の捜査官になって、うん、チームで事件を捜査するという、
はいはいはいはい、
もう日本人だったらそのフィクションを見たことがないことがない、漫画にしろドラマにしろ小説にしろ、その刑事ものというですね、フィクションを見たことがない人はいないぐらいにもう浸透しているこの刑事ものをやるためのステージ用のシナリオを4本、はい、載せた、3S を、もうそのものズバリステージ名と同じタイトルで東京捜査網、
うん、
本当はね、大東京捜査網にしたかったんだけどそうするとやりすぎなんで、
なんかちょっといろんな
ものが浮かんで、はい、そうそうそうなんですよ、ね、だから
なんか死んでしま
う。そうそうそうそうそうそう。だからね、死して屍拾うものなしってつけなきゃいけなくなっちゃうから、ちょっとやりすぎかなと思って、東京捜査網で
終わった。やっちゃうな。
はぐれ。あと、洋画ファンの俺は本当は東京コネクションも考えたんだけど、フレンチコネクションっていうすごい有名な刑事物があるんですよ、アメリカの。ちょっと古典に入るんですけど、
うん、
刑事物があってですね。で、それのパロディで東京コネクションってつけたかったんだけど、ちょっとこれもやりすぎ、何も通じないなと思って。で、
東京バイスタミン通じないので。
まだね。
はい。なんで、まあまあ、ね、東京捜査も結構、これだとほら、知らない人でも分かる
から。まあまあ、子供としても
分
かりやすい。
だから、というね、感じの。まあ、とにかく、どういうテイストでやるかは、実はその GM さんが、そのプレイヤーさんと相談して決めてもらっていいんですよ。どんなキャラクター。これは書いてあるんですけど、ほら、宇宙人デカとかさ、ロボットデカとかさ、かそういうのの
集合の。こち亀の方に行ったぞ、今。
こち亀になるんだ、それで。
いや、じゃなくて、いろんなデカが出てくるっていうのが、うん、そっちに頭がいった、俺。海パンデカとかね。
うん、まあ、今年はね、ちょうどその、年だった
んですね、どっちかっていうとデカレンジャーな感じじゃないですか、まあ、とにかくそういうんでもいいんだけど、そういう刑事ものをやりたい人は、はい、そういう、ね、テイストでやってくれて構わないんですけど、基本的には東京で地球人で日本人な警察官がやる、うんとかに吠えろとかさ、
まあ、わかります。
最近で言うと相棒、やっぱ流行り、
まあ、まあかりやすい、
大ヒットだと相棒2人だけですけどね、
まあ、
うん、
あれバディモンですね、
バディモンですけど、うん、完全な2人ですけど、
はぐれデカ純情犬とかやりませんかね。
ああ、はぐれデカ純情編とかですね、まあ悪くないですね、うん、イメージ的にはね、やっぱりね、あれなんですけどね、やっぱどうしてもね、太陽に吠えろ的なやつで、シナリオの中にはね、やっぱりね、いろいろ要望があってですね、例えば西部警察みたいな最初から最後までアクションしかないやつ
と
かもあるんですけど、そういうね、危ないデカとかね、
俺古畑任三郎がいいんだけどな。
古畑任三郎はね、難しいんですよ。
あ
れは久美さんどっちかっていうと、もちろんデカなんですけど、うん、あれはね、あっちでやった方がいいんです。フェイトの 3S でやった方がいいんです。フェイトの 3S はね、あなたが犯人だってやる、うん、やつがありますから、今度やってあげますよ、暇な時。
ぜひとも。
はい、チェックさん、じゃあ、古畑任三郎ねっつって。
いや、古畑は別の人に回
して。やってもらう。
やってそう、部下がやりますよ、
はい。ああ、部下やりたいんだ、キクさんは。はいはいはい。なるほどね。 そういうシナリオが載ってるんで、フェイト 3S だとね。まあどっちかというと犬はもっとあれですね、なんか地道に調査をしていくと、だんだんだんだん敵が分かって最後まあアクションをする、一応ねアクションできるようにアメリカン刑事ものなんですよ、うん、東京ナイトメアっていうゲームの構造が、うんうん、だ最後銃撃戦になるんです、
まあ、
結構な確率で、はい、
そこハムですかね、
まあ、舞台をそういう風にゲーム的にはそこをやっぱり外せないんで、ゲームの設定自体そういう風にしてありますから、みんな犯罪者がみんな銃持ってますっていう世界なんで、うん、最後はどっちかっていうとお前が犯人だっていうシーンではなく銃撃戦で犯人を捕まえるし、
4本とも
4本ともそうですね、基本そうです、はい、そこは最後そういう感じにはしてます。で刑事ものとにかくできるようにという、はい、そういうネタ、
刑事もの結構見てるからそのうちぜひ、
ああそうですね、刑事ものでもまあいろんなパターンの刑事ものがあって面白いですけどね、まあタイトル聞くとね結構ああって思いますよ、
うん、
一つがね、あれですね、例えばね、歌舞伎町カリスマホスト殺人事件。これシナリオタイトルなんで。あと、もう一つが、あれですね、もう一つがあれだと、NBI 東京25時。NBI って警察組織の名前なんで、東京25時はこれあれなんです。これ番組の名前なんですよ。東京がですね、テレビ記者が、テレビのレポーターがずっとついてきて、こう警察官の捜査をずっと報道し続けるっていうタイプの。そういうシナリオで、
あ、理解した
って言ったらね、そのこう記者が、PC なんですかって言って PC 記者は NPC なんです、
トーキーだから、
はい、トーキーは NPC なんです、でそいつが何かこう犯罪のに巻き込まれてっていう、そういうなんかキーとなる感じでいろいろ起こるという、そういうシナリオ、
なるほど、
というような感じで、とにかくみんなで刑事はやろう、
うん、もうシナリオ師の細かくは聞きません
け
ど、そんないろんなジャンルの、
はいはい、
シナリオ、刑事シナリオ遊べるって話で合ってますよね。
そうです、そうです。で、ルーラが面白くやっていいよっていうと、だからその宇宙人デカとか、あれです、ロボデカとかで殺人事件を、そう、この密室でどうやってこのホストは殺されたんだっつって。っていう、そういう。
これ、受けの広いゲームだ。
はい、はい、そうなんですよ。という感じのね、シナリオ集。今回は割と地に足のついたシナリオ集です。
そうですね。はい、そこは聞くとそう思います。
そうです、そうです、そうです。はい。
はい、ありがとうございます。東京ナイトメアスーパーシナリオサポートボルゴ東京捜査網は、有限会社ファイストアミューズメントリサーチより、2020年11月、今月ですね、
はい、
発売予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上、今月のピックアップでした。
やつ。
コーナー名募集中。かっこ仮。成り行き任せのこのコーナーですが、今回はは
い、実はですね、特にトピックもなく、
お
ゲストもなく、
はい、
何もすることがない。
じゃあ終了ということ
で。あれ、
それじゃダメなので。突発でやっぱりみんなが聞きたい何かを講座っぽくやろうと思いまして、
う
ん、
ゲーム作るとかゲーム遊ぶとかそういうや
つ、そうあれです、ゲームマスター講座ずっとやってきましたから、
はい、
ちょっと今度はレベルを上げましてですね、これからしばらくはこういう突発の時には突発ゲームデザイン講座というの、
前回もゲームデザイン、
前回はゲームデザイナー座談会じゃないですか、
そうです
ね、なんで、まあ、そこも一つとしてゲームデザインについての話ということで、うん、
いろいろありますけど
ね、やっぱ切り口ないとちょっと話し
にくいですね。
今日はですね、ルールの書き方、
あ、ちょっと難しい、
そうテクニック論の話ですね、もうもはや、
あ、まあまあまあでもいいですし、
あ
もっと精神論でもいいですよ、
ああ、
はいはい、
なるほどね、
はい、ルールの書き方ということで、どうです、大丈夫です、キクさん、
いきなり振られるのも困りますよね、
うん、いやでも、まあ、キクさんほどのゲームデザイナーならいくら
ちょっとハードルが上がってく
る、はい、いやそういうのライター論とかのいろんなね、ものにも基づくんで、話そうと思えば。
お、
菊さん大人になったと思います
ね。さすが。
なんか真面目な時をおちゃらけるとさ、怒られるんだもん、
はい、そうですね
。そうですね。じゃあ、ルールの書き方について、菊さんはじゃあ、一加減あるということ
で。一加減っていうはずじゃなくても、はい、実はゲームの文章だけに限らないんですけど、はい、いや、そのゲームの、のテキストに限らずプロセスってあるじゃないですか、そのテキスト書くのに、はいはいはい、でその時に全体を、書く時にまず俺何するかっていうと、はいはい、まずレジュメつくんですよ、でまず本の全体でまずここでプレイヤーの、ブロックにする、ここはゲームマスターをブロックにする、ここは世界観をブロックするって大雑把に分けた後に、じゃあ今度は何を書かなきゃいけないかっていうのを今度は見出しで書いていくんですよ、内容を書かずに、 でこれとこれ書かなきゃいけないよなっていうレジュメを見ながら、うん、じゃあ1章は何々、2章は何々、その項目は何々と先項目が書いてって設計していきます。これあの別にルールブックだけじゃなくて文章全部そうです。っていう意味ですね、最初にコミュニケーションを作っていくと、あなんか抜けてるなとか、あこれ説明しなきゃいけないじゃんって分かる。
いやだ、菊竹さんなんか真面目でかっこいいじゃないですか。
俺ね、別はこうなんだよ実は。
昔から真面目に。
私不真面目なとこばっか見てたんで。
不真面目なとこしか見せませんからね。
すごいあれですね、トップダウン方式ですよね。
はい、まず最初にあの文章の構造設計から始めるので、
面白いな。
これ雑誌畑なんですよ。
そう思われてないだろうけど、俺全く逆なんですよね。
あはいはいはい、
なんか文章を書くときは自分の書きたいところを書き散らしてから。
わかりますわかります。だからそのレジュメがそうなんですよ。
はいはい、
やりたいものはこれでこれを落とし込んでいくと何が必要かって。
なるほどすごいな、菊さん偉いやっぱり。
ありがとうございます。
ちょっとね、出来が違います。もう本当に菊さんは。
まあ、全然ゲームのルールの書き方じゃないけど、
は
い、
まあ、まあ、でも、でもね、もちろんだけどルールブック作るときはそうじゃなきゃダメだから。
まあもちろん。
はい、そういうふうにね、今項目からやっていくみたいなことをね、こうありがとうございます。素晴らしい。
他にもいろんな、ね、
役に立つ
あると思います。
しかも応援が効くというね、応用が効くという、ね、
でこのブロックは頼むよっていうふうに発信しやすい、ね、
本当に、はい、
ここでこれ書いてるって、
は
い、そこが大事、
はい、
そうそう今死にそう
はい、ということでじゃあ遠藤君どうですか、ルールの書き方という感じで、
はい、そういう意味で言うと俺もちょっと会員になっちゃうんで、あれなんですけども、うん、仕事柄ルールの方を作るっていう言われてここのルール作るみたいな仕事もずっとやってました
ね。そうだよね、
はい、
ね、ここお願いねって言われた
んだよね。人間なんで人間だったんで、なんでそういうの例えば戦闘ルールとかだったら、まあ、最初にあれですよね、このゲームで使う用語のグロッサリー的なブロックで全体の流れのブロック、
はいはいはい、
個別シチュエーションルールみたいな順番で書くとか、そういうのはありますね。
なるほどね、なるほどなるほど、
なるほどな、
そういう、まあ、
だんだん小さくなってくるんですよ、後ろ
に行けば。そうだね、
ネスティングの時たまに困ったりするんですけど、
そうね、ノートつける時とかちゃんとやらないと足りねえとか。
そうなんですよ、そうするとちゃんとその前の分解がうまくいってないっていう話でもあるんで、
確かに、それはまあそうだね。で最後にあれだよね、雑談っていうか、
そうなんですよ、
こうとにかく書き残したそのあたのことを全部
まとめて、まとめて別のところに書くみたいな、
そういう
感じになります
よね。確かにルールブックの書き方としては素晴らしいあれだよね。特にそういう手法が必要だよね、うん、概要を書いてどんどん細かくしていくっていう、はい、そういう素晴らしいあれですよね。さすがですね。
テストプレイも変わりますしね。
そうですよ、
はい、じゃあ最後に私からはですね、せっかくなのでルールブックの書き方について、ルールに特有な文章の書き方で、普通の日本語の文章、当たり前の文章はみんなうまく書けると仮定して、ルールブックで特にあれなことを具体的に3つ言います。これ守って書くといいですよ。はい、何か1つ目、デスマスではなくダデアルを使おう。
ああ、まあそうね、
これはね、実はね、悩まずダデアルって書いた方がいいです、うん、デスマスの方が丁寧な気がするけど、実はね、語尾が同じになって繰り返しの音になるんで、うん、特にルールブックはね、単調な文章になるんですよ、絶対に。変化に富んだ文章書けないので、だからダデアルを選んでください、うん、悩んだらじゃなくて悩まずダデアルを選ぶ、うん、いいですね。
デスマス のバリエーションが少ないですよね。
そう、少ないんです、うん、
書きにくい実は。
丁寧ですごくこうスルッと入るような気がするけど、ダデアルがいいです、
う
ん、
そうだ、う
ん、はい、ルールブック、はい、2番目はですね、何かというとですね、現象や真実ではなくて行為を書きましょう。
ああ、はい、そうですね、はい、
これ何かというと、ヒットポイントは耐久力の2倍ですって書いちゃダメ、
うん、
耐久力の2倍をヒットポイントの欄、 HP の欄に書き込もうって書くの、うん、いい、プレイヤーが必ずすることを書くの、
うん、
ね、いくつ以下を台数を、いくつ以下だと成功ですって書いちゃダメ。台数を振ってその目がいくつ以下なら成功ですって書く、うん、必ずそのプレイヤーがやること、ね、行為を、書くようにしましょう、う
ん、まあ、つまり読んだままそう動かせば
そうです、そうです、そうです、これはね、意外にみんな気がつかないです、うん、はい、ついね、その世界の中にある事実を書いちゃうんですよね、うん、でそうじゃなくてね、とにかくプレイヤーが何するかっていうことを常に考えながら、
意外と気づかない、
はい、ゲームはプレイヤーが必ずするもんだって、うん、で最後3番目、これはですね、同じことは同じ表現で書きましょう。 これはあれなんですけど、同じことをね、本当はいいですか、日本語の文章というのは同じことだけれども次々と違う言葉で書いた方が変化があって美しい文章だと言って評価されるんですよ。で、日本語をうまく書く人っていうのはそういうふうに書いてくださいっていう教育を受けるんです、うん、菊さんも俺もそういう教育を受けました。だけどルールブックを書くときにそういうことしちゃダメです、うん、同じことは常に同じ表現で書いて、その結果ですね、出版社の編集さんから ここを同じ表現がずっと繰り返してるんですけど何とかなりませんかって言ったら、ゲームなんで同じことは同じ表現で書かないといけないんですすいませんと言って、あくまでも通す。そこは常にそういう形で単調で、なんかこう読みにくいような気がするけど、そういうふうに、同じことを同じ表現で常に書くように気をつけましょう。
作家の文章を求めてるわけじゃないですから
ね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。美しい文章や読みやすい文章じゃないです。読みやすいのはある意味読みやすいんですけど、うん、同じことは同じことに書かないとここは処理が違うのだってプレイヤーさんが誤解しちゃうんですよね。
特にデータが違う意味されると、なんか違う意味があるのかっていう、誤読しちゃうっていう、
これはね、ちなみにそれでもね、データは違う表現書いちゃうんで、例えばうちの会社で大畑君が一番最後にやるのがそういうことで、全てのデータを見て同じ表現に直すとかね、そういうことするんです。はい、まあ以上ですか、ね、はい、かなり具体的なこと
で、これも結構ゲームデザインとか、うん、書きたい人に役に立つかも、
はい、という話でした。
はい、ありがたいお話を、
短いけどなんかためになる話ということ
で、濃い内容だったと思いますはい、そんなわけで以上コーナー名募集中括弧仮のコーナーでした。
ピエツ、
のお時間です。はい、
こっちみんな。
なんで？ちょっといつもと違うテンションで行ったんで、あれなんか良かったかなと思ってちょっと不安になっちゃって。ありがとうございます。ありがとうございます。
表現方法でした。
それはちょっとどうかな。じゃあ何か言い残したことなどあればですが、はい、遠藤さんからお願いします。
はい、というわけでですね、今月ルインブレーカーズ発売になりますので、ぜひ皆さんお手に取ってですね、どんなゲームなのか楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、可愛らしいイラストを目印に、はい、
かなり可愛い、
はい、本当に華やかでいいですね。
そうですよ、
ぱっと見でわかるもの、
もう、はい、素晴らしいですね。色合いもいいですし、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
では社長お願いします。
はい、ですね、ちょっと悲しいお知らせもあった。
悲しい、
そうなんです、イベントに関するお話です。まずですね、毎月やっています GF コンなんですが、いつもですね第3週の日曜日にやっていたんですが、今月から11月からですね第2週になりました。ちょっとね、いろいろな都合で第3週にできなくなったので第2週の日曜日に GF コンやることになりましたので、いつも申し込んでくださる方はお気をつけくださいというのが一つ。もう一つはこれ、はっきり悲しいお知らせなんですが、今年は12月に年忘れコンはありません。
あ、そうですか。
はい、これはもう今年のこういうあれなんで、ちょっと大々的にイベントやりましょうっていうのはちょっとできないので、12月年忘れ婚はないです。ゲストもお呼びできません。ということで、12月は通常の GF 婚が行われます。第2週日曜日ですので、ね、お待ちしております。こちらの方はやりますので、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。じゃあ菊竹さん。
はいもうね、そのエンディングのコーナーでいうとね、落ちたんと嫌なんだけどね、
だってそうなっちゃう
か、まあ、ね、来週ね、今年度内にはね、もうお話ができるといいなぐらいに思っております。もう今ね、日曜日からね、木曜日は毎日締め切りがあってね、
はい、
金曜日死にそうになるとこに、なんか漏らしたやつが入って作業して、土曜日に死んでまた日曜日作業っていうのを繰り返してますんで。
だってフィアッツの収録前なのにもうどっぷり疲れてんですもん。
はい、
頑張ってください。
また後日ご相談じゃない、ご報告ということで
お待ちしておりますので、
はい、
次回の更新ですが2020年12月17日頃の予定となっております。その他フィアンの最新情報については公式サイトや公式ツイッターをフォローして確認してみてくださいね。もう1年終わっちゃいますね。
まだだ、まだ終わらない
よ。もうちょっとだけ続くんじゃよ。じゃあいつもの締めの言葉
いろいろかぶせてくるな。
いいですか皆さん、
はい、
せーの、またね。
この番組はファーイーストアミューズメントリサーチと株式会社角川の提供でお送りいたしました。